ルカの福音書9章1節から6節を読みします。イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とを授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。十二人は出かけて行って村から村へと回りながら、至るところで福音を述べ伝え、病気を治した。先週学びましたように、十二使徒が宣教へと派遣されました。イエス様によって選ばれました十二人、特別な人たちでありましたが、しかし彼ら自身が特に優秀な人だったとかですね、優れているとか、他の人と比べて清い人だったということではありませんでした。彼らも普通の人間、私と同じように欠点もあり、また弱さもあり、罪もある人間でした。それでもなお主イエスは彼らを用いて、イエス様の宣教活動を引き継ぐものとされました。このような果てに至るまでイエス様の救いを証しする器とされたのです。彼らが宣教活動を行う上で、肝心要なことを主イエスは教えておられます。今日は3つのポイントでそれを見てまいりたいと思いますけど、まず1つ目のポイントは、宣教活動は神様への信頼によって進められるということであります。イエス様は十二使徒をお使わしになられた時に、杖も袋もパン、パンというのは食事ですね、そしてお金を持っていくのは下着も2枚はいらないと奇妙なことをおっしゃいました。しかしこれはいつでもそうしなさいという意味ではありません。同じルカの福音書22章36節では、イエス様は同じ弟子たちに向かって、今はお金も袋も持っていきなさいというふうに言われています。またルカの福音書10章では72人の弟子たちを使わしたということが記されていますけれど、この72人の弟子たちに対しては、財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい、誰にも道で挨拶してはいけませんと言われています。これ私たち今も文字通り行うべきでしょうか。宣教に行くときに靴も履かないで、誰に会っても挨拶しない、何も持っていかない、相手に迷惑かけるばかりであります。伝道どころの話ではありません。私たちは必要な準備をして出かけていきますし、宣教師として出かけていくときには、教会に協力献金を呼びかけまして、そういった経済的な備えもしていくものであります。9章で十二使徒が使わされたのは、彼らの将来の働きのための特別な訓練でした。彼らに大切なことを教えるためのものでした。その大切なことは、いつの時代でも変わらない大切なことであります。何を持っていかなくても、持っていかなければいけないものが一つだけある、その一つだけ持っていきなさい。それは信仰、神様への信頼です。何を忘れてもこれだけは持っていきなさい。 神様に信頼してこそ宣教活動を行うことができるのです。主イエスは4節では次のようにおっしゃっています。どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。同じ出来事を記しましたマタイの福音書の10章では11節に、主イエスが弟子たちに向かっておっしゃられたのは、その町で誰が適当な人かを調べてその人のところにとどまりなさいという意味であったことが記されています。何も考えないでどの家でもいいからというふうにイエス様はおっしゃったわけではないんですね。どの人のところが本当にふさわしいかをよく調べる。危険な家に泊まってしまったら大変なことです。よく調べる。そして親切に招き入れた人のところにとどまる。次の町に出かけるまでその人の家にとどまり続ける。途中でですね、もっと金持ちの家に誘われたからそこに移っていくということではいけない。たとえ貧しい家で乏しい食事しか出されなかったとしても、そこの主が快く引き受けて家庭を開放し招き入れてくれたのなら、そこにとどまり続けなさい。なぜならそれも神様の御心、見てのうちにある。あなたが置かれているその場所、それも神様の御手の中にあるんだ。神様に信頼しなさいというのです。自分がその家にとどまっている、それも神様のご計画、御心ですから、神様を信じ続けて信頼し続けてそこにとどまりなさい。これもまた十二使徒に対する神様に信頼することを教えるための訓練でありました。宣教活動で必要なことは、全ての面で神様に信頼することです。ルカの福音書9章や10章におきまして、イエス様は弟子たちを使わされるときに、何も持っていくなというふうに命じられましたけど、今日においても言葉通りに行うということではありません。今日宣教旅行に出かけるときには、やはり相手の負担にならないようにお金や着物、生活に必要なものを持っていきます。また宿泊する場所も考えて出かけます。一時的に人の家に泊めてもらったとしても、その人の負担にならないように別の家に移るということもあるでしょう。あるいは自分で費用を払って宿泊するということもあるでしょう。しかし主イエスが十二使徒に教えられた肝心要のこと、神様に信頼するということは、いつの時代においても変わることはないのです。神様への信頼こそ宣教活動においてどうしても必要なことです。いつの時代になっても変わらない。私ももうかれこれ30年以上前になりますけど、牧師としての訓練を受けるために神学校で学びました。神学校での学びはですね、非常に厳しいものでした。まあ私の神学校ですと毎年卒業できない人が出るぐらいですね、結構厳しかったですね。しかし新学生生活の時いろんなことを学ばされました。勉強もたくさんもうさせられました。そしていろんな訓練も受けましたけど、最も大切なこととして学ばされたことは神様への信頼でした。この神様への信頼が、もう牧師になって30年以上過ぎましたけど、 牧師としての歩みの中でもとても大切なものであります。神様に信頼していく、何も伝道に出かけなくてもクリスチャンの日常生活で神様に全面的に信頼していく、それは私たちが何も備えなくてもいいということではないです。私たちが備えるべきことを備えつつも根本的に神様に全てをお委ねして信頼していくことが重要です。さて次の2番目のポイントは、宣教活動はイエス様の権威によって成し遂げられるものだということです。もう一度九章の1節から2節を読みしたいと思いますけど、イエスは12人を呼び集めて彼らに全ての悪霊を追い出し病気を治すための力と権威とお授けになった。それから神の国を述べ伝え病気を治すために彼らを使わされた。力と権威をお授けになったと言います。力というのはそれをなすことができる能力ですね。権威というのはその力を用いる権限ということであります。しかし似た言葉をですね、少し意味が違う似た言葉を2つ使うことによって言えば強調しているわけですね。イエス様から彼らは権威を授けられたんだ、力ある権威を授けられたんだ。そしてイエス様から与えられた権威によって十二使徒は悪霊を癒し病を癒しました。しかしそれは権威を授けられたイエス様の御業なんです。人の力ではないんです。人間の側の熱心さや信仰によるものではありません。多くの病人や障害者さえ癒したペテロは、決して自分を誇ったりはしませんでした。使徒の働き3章に、ペテロとヨハネが生まれつき、足の苗た障害者を癒したことが記されています。生まれつき足の苗た男が神殿の内庭に入る門のところで物乞いをしていました。そこをペテロとヨハネが通りかかりまして、その男を見つめ私たちを見なさいと言ったのです。この生まれつき足の苗た障害者の男は何かもらえるのかと思って二人を見ました。するとペテロが言いました。金銀は私にはない、私にあるものをあげよう、イエスキリストの名によって歩きなさい。そうやって彼の右の手を取って立ち上がらせると、立ちどこに生まれつきの障害が癒されたというんです。それを目撃した人々は非常に驚きました。その人々に向かってペテロは次のように語ったのです。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。イエスの御名がその御名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。私たちの力や信仰深さではない。私たちが信じているイエス様が治したんだと、ペテロははっきり語ったんです。どうぞ。俺の信仰深さすごいだろうとかですね、私に与えられている力はすごいだろうというふうに決して彼は誇りませんでした。時として今日自分の力や信仰がその病人を治したとばかりに言う人たちの話を聞くことがあります。 またある特別な人が特別な能力を持っていて人を癒すかのような話を聞いたりもしますが、とんでもない勘違いであります。聖書をよく読んでペテロに習わなければなりません。使徒たちが使わされた時は特別な訓練の時でしたから、悪霊追放や病の癒しというのが非常に顕著に現れました。それによって神の国の到来が明かしされていったのです。そのことは続く使徒の働きに記されました彼の宣教の宮座においても顕著に見られることでした。今日初代教会に見られたような生まれつきの障害者が癒されるとか、死んだ人が生き返ったということはほとんどありません。まあどっかでそういうのが起こってるかもしれませんけど、病気が癒されたという話は聞いても、生まれつきの障害者が癒されたとか、死んだ人が生き返った、死んだと思ったけど息を引き返したっていうのはありますよ。でも死んだ人が生き返ったということはですね、やはり聞くことはありません。しかし今でも奇跡的に病が癒されるということが起こるんです。医者から見放された人が本当は奇跡的に回復して、医者もどう説明したらいいかわからないということが起こるんです。ですから私たちは諦めないで祈りますね。イエス様は今も癒しを行います。また悪霊付きは今日もあります。悪霊が追い出されたこと、それを体験する人たちもいるでしょう。しかし完全に悪霊が追放され、すべての病が癒されるためには神の国の完成の日を待たなければなりません。それまではサタンと悪霊どもが完全に追いやられることということはありません。私たちと悪しき霊どもとの戦いは続いています。それと同じように病も存在します。クリスチャンでも病気になります。クリスチャンだから病気にもならない、私クリスチャンだから新型ウイルスにもならないし不良にもかかりません、そんないうことはできません。いや病気になってもすぐ治ります、そんなふうにも言えません。身近なクリスチャン、熱心な真面目なクリスチャンでも病気になることがあり、長いこと病気を患うということもあるでしょう。中には病気が治らないまま天に召されるということさえあります。私の身近なクリスチャンの方でもそういう方がいらっしゃいました。非常に有名なクリスチャンリーダーの方も病気になることがあります。いやそれどころかキリスト教会で最も偉大な人物の一人とされるパウロは一生涯病持ちだったんです。神の国の完成の日まではこの世においては戦いが続いていきます。それでもなお私たちは悪霊が追い出され勝利することを経験します。また医者から見放された患者が癒された証を見引きします。それは宣教の宮座がイエス様の権威によってなされる、イエス様の権威によって成し遂げられる宮座だからです。宣教はイエス様の権威によって行われるものです。イエス様の権威が今も人々を癒し悪霊を追放します。 イエス様の権威によって私たちは宣教活動をしていくんです。マタイの福音書28章18節から20節には 大宣教命令という言葉が記されています。お読みしますと、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それにあなた方は言ってすべての人をあらゆる国の人々を弟子としなさい。私は権威を与えられている。それにあなた方は行きなさい。すべての人を弟子としなさい。私たちに力があるから、知恵があるから、能力があるから宣教するのではありません。イエス様の権威によって宣教は進められていき、成し遂げられていくのです。私たちがイエス様を明かしていく、その背後にイエス様の権威があるんです。イエス様の権威によって私たちは使わされているんです。三つ目のポイントは、私たちが述べ伝えるのは神の国の福音であるということです。弟子たちは悪霊を追い出し病気を治す権威が授けられましたが、それは神の国の福音を述べ伝えることと深く関係しています。神の国というのは神の支配のことです。神の支配がサタンと悪霊どもを服従させ退けます。病をも退けます。ルカの福音書10章9節で、主イエスは72人を使わすにあたり次のようにおっしゃいました。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。これは病人の癒しが神の国の到来した証であるという意味であります。ルカの福音書11章20節では主イエスは次のようにおっしゃっています。私が神の指によって悪霊どもを追い出しているなら、神の国はあなた方に来ているのです。悪霊を追い出し病を癒すことは神の支配の現れ、神の国の現れを示すためでありました。悪霊追放や病の癒しを伝えるためのものではありません。神の国の訪れを伝える、それが彼らの伝えるべきメッセージでした。伝道とは人々を神の国に招くことです。そしてその神の国に入ることができるただ一つだけの門、それがイエス・キリストです。イエス・キリストを信じることによって人は神の国に入ることができる、そのことを彼らは伝えたのです。彼らが伝えたメッセージというのは非常に重要なものでした。ですから弟子たちがイエス・キリストのことを伝えても、そのことに耳を傾けないならば、それはイエス様ご自身を拒んだことになると主は言われました。ルカの10章16節には次のように記されています。あなた方に耳を傾ける者は 私に耳を傾けるものであり、あなた方を拒むのは私を拒むものです。弟子たちが福音を述べ伝えるときに、それを拒むものはイエス様を拒むことである。ですからそれは非常に大変なことであります。イエス様は九章の五節で、今日の聖書の箇所の九章五節でこうおっしゃいました。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。これは当時のユダヤ人たちの習慣を背景にした言葉です。当時のユダヤ人たちは仕方なく異邦人の地に出かけていくときには、そこから戻ってイスラエルの土地に入る前に、まことの神様とは関係ない汚れた異邦人たちの土地の塵を足から払い落としたそうです。主イエスは多くのユダヤ人たちがそうしていたように、もし弟子たちが述べ伝えた神の国の福音を受け入れないならば、ユダヤ人であってもまことの神と関係ない異邦人と同じようにみなしなさい。足の塵を払い落とし、神の御子を受け入れることを拒んで裁きを招いても、それはあなた方の責任であって私たちの責任ではない。そう警告し証言しなさいとばかりにおっしゃったのです。それほど弟子たちが伝えたメッセージは非常に重要なもの、人々の命を左右する、永遠を左右する重要なメッセージであったということです。それは彼らが伝えたメッセージがイエス・キリストに関することだからです。そのメッセージを最後の最後の最後まで拒んでいくならば、永遠の裁きを招きます。しかしそのメッセージを受ける者には永遠の救いがある。イエス・キリストを述べ伝えるということは、人々の永遠を決めるほど重要なことなんです。私もそれほど重要なメッセージをこの世界に伝えるようにと言ってイエス様から使わされているんです。宣教活動は私たちが人々に証ししていくときには、神様に信頼していくことが何よりも肝心です。宣教活動は世の終わりまで続けられていきます。人間がそれをやめることはできません。やめる権利を持ってません。世の終わりまで続けられていきます。その証しする上で神様に信頼することが大切です。そしてイエス様の権威によって宣教は進められていくのだ。イエス様の権威によって私はイエス様の証しをするのだということをここに刻みつけたいと思います。そしてイエス・キリストを信じることによって入ることができる神の国に人々を招き入れるものとなっていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、弱さの中にある私たちを憐れんでください。いや、私たち以上に私たちの弱さをあなたがご存知です。あなたに信頼するよりも自分の持っているものに信頼してしまう 目に見えないあなた様よりも目に見えるものに信頼してしまう弱いものです。主よ、私たちを憐れんでくださり、今私たちの霊の眼を開いてください。あなたの御霊によって私たちに信仰を与えください。あなたへの信頼を深めさせてください。そしてイエス様の権威によってこの世に使わされていることをしっかりと受け止めていくことができますように、また知恵を与えてください、導きを与えください。あなたのことを明かしていくチャンスを与えくださいますよ。またどのようにして伝えたらいいのかも具体的な知恵と導きを与えください。あなたがいつも共にいてくださいますことを感謝いたします。あなたに信頼しつつ、このイエス・キリストの福音という重大なメッセージを人々に伝え、さらに多くの方々を神の国へと招いていくことができるように私たちを用いてください。今日から始まります一週間の旅も主が共におられ導いてくださいますよう。すべてのことを見てに委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。